信仰者たちが倒れる瞬間、話樺島経緯。
今朝は信仰者たちが倒れる瞬間と題してお話をさせていただきたいと思います。私たちクリスチャンはどんな時でも信仰を固く保つべきですが、しかし実際それがなかなか難しいのが多くのクリスチャンの現状ではないかと思います。今朝は聖書の実例からなぜ多くの信仰者たちが倒れてきたのか、またそのことについての解決法は何であるのかというテーマで考えてみたいと思います。旧約聖書のイスラエルの歴史は信仰を固く保つことがいかに困難であるかについて考えさせられます。その中でもヨシア王の記録はとても教訓に満ちております。 彼は生まれる前から予言されていた選ばれた良い王でした。列王記上13章2節、神の人は祭壇に向かい主の命によって呼ばわっていった。祭壇よ、祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、ダビデの家に一人の子が生まれる。その名をヨシアという。彼はお前の上で光沢高きところの祭司らをお前の上に捧げる。また人の骨がお前の上で焼かれる。実際このヨシア王はですね、偶像礼拝に陥ったユダ王国の大改革をなし、国内の偶像はですね、粉々に打ち砕かれました。ユダ王国にはその他にもこの改革を行った王様数名いましたけれども、しかしその中にあってもヨシア王は主により頼む大改革者として際立った王でした。そしてその当時、このヨシア王と共にですね、彼のこの相談役としてですね、神様の言葉を伝えて、この宗教改革をサポートしていたのが預言者エレミアでした。そしてこの改革によりユダ王国には神様の律法が著しく回復していくのでした。列王記の下巻23-25、ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてモーセのすべての律法に従い、主により頼んだ王はヨシアの先にはなく、またその後にも彼のようなものは起こらなかった。このように信仰においても行いにおいても神様の良きしもべとして歩んだヨシア王でしたが、彼の信仰者としての人生はありえないことで幕を閉じたのでした。列王記下巻23章28節から29節、ヨシアのその他の事故と事跡と彼が行ったすべてのことはユダの王の歴代史の書に記されているではないか。ヨシアの世にエジプトの王パロネコがアッシリアの王のところへ行こうとユフラテ川を指して登ってきたので、ヨシア王は彼を迎え撃とうと出て行ったが、パロネコは彼を見るやメギドに置いて彼を殺した。一体誰がこの衝撃の結末を予想できたでしょうか。聖書にはこの列王記と並行して歴代史にもこの衝撃の結末についてですね、もう少し詳しく記述されています。この事件はですね、世界史でメギドの戦いと呼ばれております。その背景について少し触れておきたいと思います。アッシリアの王、ここにアシュール・ウバリト2世、上の方の黄色いですね、そして下の方が新バビロニア王ネブカネデザルですね。アッシリアとこの新バビロニアがちょうどこの次の権力の移行にあたる時代でした。そこでアッシリアのニネベの戦いというのが起こりますけれども、しかしこの戦いにおいてアッシリアの王はですね、敗北してしまいました。そしてハランの方に逃れていくんです。このアシュール・ウバリト2世はですね、負けて敗走するわけです。しかし、今勢いに乗ってますこのネブカネデザル王はカルケシミというところでですね、もう勝利を目前にして追いかけるという状態だったんですね。そこでこのアッシリアの王アシュール・ウバリト2世は体制を立て直そうと、そして当時の同盟国がエジプト、このパロネコ2世だったわけですね。そして ここで救援を求めました。ですので、この同盟国を助けに行くということで、パロネコ2世は、このカルケミシュっていうところを目指して北上しようとしてました。しかし、これどうしてもこのユダ王国の中を通っていかなければならないという状況でした。そこで、このエジプトパロネコ2世はですね、先に使者をヨシア王に使わせて、誠意を持ってこの緊急事態について協力してほしいという伝令を送りました。歴代史の下巻35章20節21節エジプトのネコはユフラテ川のほとりにあるカルケシミで戦うために登ってきたので、ヨシアはこれを防ごうと出て行った。しかしネコは彼に使者を使わせていった。ユダの王よ、我々はお互いに何の預かるところがありますか。私は今日あなたを責めようとしてきたのではありません。この伝令はですね、このエジプトの軍勢がユダ王国と戦うためではなくて、ただ通過するだけであると、全く敵意はありませんという、そういう内容でした。ここでヨシア王が引き下がればよかったのですが、彼はこの事態に信仰を固く保つことができなくなり、重大な判断ミスに陥ってしまいました。なんとヨシア王の方から戦争を仕掛けてきました。この判断ミスの原因は、実はファラオネコ2世への伝令の中の次の言葉にあります。私の敵の家を攻めようとしてきたのです。神が私に命じて急がせています。私と共におられる神に逆らうことをやめなさい。そうしないと神はあなたを滅ぼされるでしょう。このパロネコ2世の言葉にヨシア王はカチンときました。なぜだか皆さんお分かりになれるでしょうか。ヨシア王ほど神様のために宗教改革を推し進めてきた王は類を見なかったとありましたが、それほど神様に尽くしてきた彼にとって、今まで偶像礼拝者であったエジプトのファラオネコ2世が急に私と共におられる神に逆らうことをやめなさいと言ったのです。ヨシア王からすれば、は？神様は自分のように忠実な者と共におられる神であって、お前のような異教徒上がりの初心者と共におられるはずがないという思いが彼の心に湧き起こってきたのです。そしてこのような高慢な思いによって、ヨシア王はファラオネコ2世からの使者の言葉をあえて信じようとせず、かえって戦いを挑み、こともあろうにヨシア王の方が戦死してしまいました。これがメギドの戦いとして世界史で記されておりますけども、歴代史にこう書いてあります。しかしヨシアは引き返すことを好まず、かえって彼と戦うために姿を変え、神の口から出た猫の言葉を聞き入れず、行ってメギドの谷で戦ったが、イシュの者どもがヨシアを言い当てたので、王はその家来たちに私を助け出せ、私はひどく傷ついたと言った。そこで家来たちは彼を車から助け出し、王の持っていた第二の車に乗せてエルサレムに連れて行ったが、ついに死んだので、 その先祖の墓にこれを葬った。そして、ユダとエルサレムは皆、ヨシアのために悲しんだ。この教訓は、私たちのそれぞれの信仰生活に重ね合わせることができるかと思います。クリスチャンは熱心に神様の道を歩んでいるうちに、時として自分が神様に対して忠実であることを自分の功績として誇る精神が現れてくる危険性があります。それはいつしか自分の義となり、このパロ猫二世のように、今まで忠実でなかった人に対する偏見を生み出します。その結果、冷静さに欠けるようになり、神様に服従するよりも自分の偏見を優先するようになってくるのです。エレン・ホワイトはこのことについてこう書いてあります。神から離れた人間の知恵は風に激しく吹きつけられる海の波のようだからである。キリストの言葉はあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。与えられた光を拒んではならない。ヨシアの歴史を読みなさい。彼は良き働きをした。彼の治世の間、偶像礼拝は鎮圧され、外見上うまく根絶されたように見えた。宮は再開され、犠牲の捧げ物が再興された。彼の働きは成功した。しかし、彼はついに戦死した。なぜか。それは、与えられた警告をよく聞かなかったからである。主は、エジプトの王と戦うようにとの命令をヨシアに与えられなかった。どんなに今まで偶像礼拝をしていた人であっても、突然急に神様のご命令に聞き従うことが本当にあり得るというのです。エジプト王の伝令の中に、神が私に命じて急がせていますという言葉があります。これは、エジプト王が戦いに急いでいる理由をヨシア側に説明するとき、普通に躊躇なく神様の皆を出すことで、ヨシアが仕えている神様を自分も信じているという信仰表明でした。そして、ヨシア王は同じ信仰を持つ者として、ここは引き下がって神様のご計画に協力するべきだったのです。エレン・ホワイトは、この時のパロ猫のことについてこう書いてあります。主は戦争によって神に仕える時が来たという命令をエジプトの王に与えた。使者たちが猫と戦わないようにヨシアに伝えた時、ヨシアはそれが主から直接に来た言葉ではないと喜んだことであろう。自信に満ちていたヨシアは、軍隊と共に引き返すことは屈辱的であると思い、彼は進んだ。そして、このために彼は戦死した。彼はその戦いに関わるべきではなかった。主によって、大いに栄誉を与えられたこの人は、神の言葉を敬わなかった。主は、好意を持って語られ、彼に良いことを予言されたのであった。自信に満ちたヨシアは、警告を聞かなかった。彼は神の言葉に逆らって、自分自身の道に従うことを選んだ。そして神は、彼の行動の結末から、彼を守ることができなかった。 今日人々は自分自身の望みと意志に従うことを選ぶ。だから、甚だしい霊的盲目の存在は驚くには及ばないのである。このように、どんなに熱心な改革者であっても、自分の善行を誇り、そして偏見と自己過信に陥った時には、それまで神様の御言葉に喜んで服従していた信仰が一瞬にして不安定になることが分かりました。さらにもう一つの実例からこのことを学んでみたいと思います。初代教会の有力な指導者であった使徒ペテロが将来的に異邦人伝道に関わる上で彼が持っていた偏見を神様が幻を通して指摘されるという記録が新約聖書にあります。使徒行伝の12章です。ペテロは祈りをするため屋上に登った。時は昼の12時頃であった。彼は空腹を覚えて何か食べたいと思った。そして人々が食事の用意をしている間に夢心地になった。すると天が開け、大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中には地上の四つ足や這うもの、また空の鳥など各種の生き物が入っていた。そして声が彼に聞こえてきた。ペテロ、立ってそれらをほふって食べなさい。ペテロは言った。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると声が二度目にかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三度もあってから、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。このような状態だったかと思います。これ普通に食べなさいと言われてもですね、ちょっと私たちも躊躇するとこがあるかと思いますけれども、この時まだペテロの中にはイスラエルの先民意識がまだ残っていました。故に彼は他のユダヤ人と同様に異邦人は礼拝、この偶像礼拝のために著しく堕落していて決して神様の恩恵に預かるはずがないと思っていました。そんな時この幻が与えられ、神様が今から彼を送られるこの異邦人を差別してはならないという教訓がここに含まれていました。しかしこの幻が与えられる少し前に、ローマ人の百卒長コルネリオに神様はすでに救いのメッセージを与えておられました。それは、ペテロという人を家に招いて、その人から福音について学びなさいというご命令であり、彼はそれに素直に従うことによって、異教徒から創造主を信じる者としての新しい立場を明らかにしたのでした。もしペテロがこの幻の教訓を与えられなければ、彼は異邦人コルネリオに対する偏見によって、彼の招きを素直に受け入れることができなかったでしょう。しかしこの教訓に気がついたペテロは、異邦人コルネリオの招きに応じて、彼の家族たちに祝福を伝え、バプテスマを授けたのでした。使徒行伝10章にこのことが書いてあります。ペテロは彼らに言った。 あなた方が知っている通り、ユダヤ人が他国の人と交際したり、出入りしたりすることは禁じられています。ところが、神はどんな人間をも清くないとか、汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりました。お招きに預かったとき、少しもためらわずに参ったのはそのためなのです。そこでペテロは口を開いていった。神は人を偏り見ない方で、神を敬い義を行う者は、どの国民でも受け入れてくださることが本当によく分かってきました。ペテロ自身、自分の異邦人に対する偏見がどれほど間違っていたか、本当によく分かってきたのでした。そしてこの経験を通して、彼は異邦人伝道に対しても、ユダヤ人伝道と同じ愛の精神を持って、それを愛の精神を持ち続けることによって、これを進めていくはずでした。しかし、ある時、彼の弱さが再び現れてしまう出来事が起きます。それは、ユダヤ人が新しく信仰に入ってきた異邦人に対して、割礼を重んじるように強要してきたことから始まりました。そこで、この問題に対処するために、異邦人伝道者パウロは、まず人たちと個人的にこのことについて話し合い、新しく信仰に入ってきた人たち、この異邦人には、旧約聖書の霊典律を強要しない方向性で一致しました。このことによって、新しく入ってきた信者にですね、今までのユダヤのこの霊典律、様々な決まり事があって、割礼とかですね、そういうものを強要しないという方向で決まったということです。その時のペテロはですね、この異邦人たちと一緒に食事をするほど彼らに対して友好的でした。しかし、この問題が起こることによって、この割礼を重んじるユダヤ人たちが、この彼のところに合流してきた時に、彼らにへつらう精神がペテロの中に出てきて、そして今まで一緒に食事をするぐらい友好的だったのに、異邦人にこのよそよそしい態度を取るようになったのです。これは福音伝道の指導者としてふさわしい態度ではなかったのです。それで異邦人伝道者パウロはペテロのこの偽善行為を非難したのでした。ガラテア2章ですね。2章の11節から14節まで。ところが、ケパがアンテオケに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって彼をなじった。というのは、ヤコブの元からある人々が来るまでは、彼は異邦人と食を共にしていたのに、彼らが来てからは、割礼の者どもを恐れ、次第に身を引いて離れていったからである。そして、他のユダヤ人たちも彼と共に偽善の行為をし、バルナバまでがそのような偽善に引きずり込まれた。彼らが福音の真理に従って、まっすぐに歩いていないのを見て、私は囚人の面前でケパに言った。あなたはユダヤ人であるのに、自分自身はユダヤ人のように生活しないで、異邦人のように生活していながら、どうして異邦人にユダヤ人のようになることを強いるのか。ペテロのこの失敗、この偽善について、皆さんはどうお考えでしょうか。キリストから直接教えを受け、そして御言葉を述べ伝え、あらゆる賜物と知識と大きな感化を受けた、このペテロが、 また神様から教訓として、あの幻まで見せられているこのペテロがどうしてそうなるのとおっしゃるでしょうか。この記録もまた非常にショックです。先に述べたヨシアの戦死と同じくらい予想できないことです。しかし私たちはペテロのこの残念な状態について理解できるはずです。なぜならば私たちもペテロやヨシア王のように突発的な状況において信仰が不安定になるという弱さを露呈する可能性があるからです。クリスチャンとして良い模範を示していた人がなぜか失敗する例が私たちの周りにも多々あります。それほど今私たちが学んだヨシア王の失敗やまたペテロの失敗というのはクリスチャンにとっては人事ではないのです。エレン・ホワイトの言葉を読みましょう。アンテオ家でペテロは誠実という原則に関して失敗した。パウロは面と向かってペテロの誤りに導く影響に立ち向かわねばならなかった。他の者たちがこれによって益を得ることができるように、また高い地位にある人間に対して彼らが誠実であることに失敗することなく原則をきちんと守ることができるよう厳粛な警告を与えるためにこのことが記録された。ペテロはことごとく失敗した後挫折して回復された。長い奉仕の道のりの後、キリストと親しく知り合った後、キリストの清くまっすぐな原則の実行について知った。すべての教えを受け、御言葉を述べ伝え、教えることにおいてあらゆる賜物と知識と大きな感化を受けた。その後に、彼は人を恐れて評判を得るために、福音の原則を偽り、無効にするなどということは不思議ではないだろうか。彼が動揺し、自分の立場を二面性のあるものにしたのは不思議ではないだろうか。これらの失敗の根底にあるものは何でしょうか。それは自己弁護の精神です。一体自分の何を弁護するのでしょうか。自分は神のしもべとしてふさわしく歩めているという自己過信、この神様のための働きは自分にしかできないという偏見です。このように信仰者たちを一瞬で倒してきた精神は先民意識によって極端な形式主義に陥っていったバビロン捕囚後のこの帰還したイスラエルの民になぞらえることができるかと思います。神様の道に精通し熱心に歩むクリスチャンが自分の義に固執して満足しているならば神様に立ち返る必要性を感じないでしょう。そしてただ自分の偏見とこの自己過信だけを頼りにますます固くなになる状態に陥っていきます。しかし神様は自分の義を盲目的に打ち立てているそのような精神を表すものに悔い改めて私に立ち返りなさいとおっしゃいます。マラキ書3章の7節、あなた方はその先祖の日から我が定めを離れてこれを守らなかった、私に帰れ私はあなた方に帰ろうと番組の主は言われる。ところがあなた方は我々はどうして帰ろうかと 尋ねる。神様は私たちをいつも失敗から立ち直るように招いておられます。しかし時に私たちは、どうして我々は神様に変える必要があるんですかと、そのようにして尋ねる、そのような弱さがあるのではないでしょうか。私たちは信仰者たちが倒れた瞬間を見ることによって教訓としなければなりません。そこには自分の義を自分の功績として価値あるものとする状態、それゆえ御言葉の価値を完全に見失っている状態を見ることができます。そして打ち立てられた自分の功績を守るために、時として聖書の原則を犠牲にすることさえあるのです。これが自己弁護の精神です。ちょうどこのバビロン捕囚から帰還したイスラエルの民は、彼らがなぜバビロン捕囚という苦い経験をしたか、それは彼らが捕囚前に神様の律法を戒めを無視した失敗がありました。今彼らはもう一度やり直す機会が与えられて、もう二度と同じ間違い繰り返さない方法として彼らが取ったこと、それは神様の戒めを守るための禁令が人間の知恵によっておびただしく考案されたということでした。例えば安息日は何歩以上歩いてはいけない、こういうおびただしい禁令を彼らは設けることによって、表面的には安息日を守れるようにしようとしたのです。しかしこれも自己弁護の精神です。自分たちが神様から特別に選ばれているというこの選民意識を守るために、悔い改めて神様に立ち返るよりも、このような手段によって自分の善行を誇り、偏見と自己過信に陥っていったのでした。国と指導者の下巻308ページ、310ページにこのような言葉があります。マラキの時代のイスラエルの人々が、彼らの高慢な心を屈服させて、直ちに愛の服従をなし、心から協力することを躊躇したことは、なんという悲しい記録であろう。我々はどうして帰ろうか、と彼らが答えていることは、彼らの自己弁護を表している。これらは、自らを義とし、自分たちの行為、犠牲や儀式そのものに頼り、こうしたことのすべてが支持していた主の功績に頼ることをしなかった。彼らは自分の義を立てようと努め、自己満足的形式主義に凝り固まってしまった。彼らは神の聖霊と恵みとに欠けていたので、その欠点を宗教的儀式と霊典を厳格に守ることによって補おうとした。彼らは神ご自身がお命じになった儀式では満足せずに、彼ら自身が考案した無数の禁令によって神の戒めを煩雑なものにした。彼らは神から遠く隔たれば隔たるほど、ますます厳格にこうした形式に固執したのである。彼らの自己弁護の精神は自分たちを盲目的にしました。そして彼らはこの状態でイエス・キリストを迎えましたので、このキリストの初臨に備えるチャンスを失いました。同じようにこの終末時代に私たちも、もしこのような精神を持ち続けるならば、再臨に備えるチャンスを失うのです。これは非常に厳粛な教訓です。しかし聖書は、 これらのことに解決を与える方法を提示しています。それは常に聖霊によって自分の弱さを自覚することです。自分の弱さを知る者は心の貧しいものです。しかし彼らは弱いけれども、神様によって強いものとなることがイザヤ書に約束されています。イザヤ60章の22節。その最も小さいものは士族となり、その最も弱いものは強い国となる。私は主である。その時が来るならば、速やかにこのことをなす。心の貧しいものは、義に飢え渇くものです。しかし彼らは、キリストだけが、この飢え渇きを満たすことが、おできになられるお方だということを知っています。それゆえに、人生の後悔における、すべての舵取りを、喜んで神様に委ねます。これが信仰者たちが倒れないための秘訣です。エレン・ホワイトの言葉を見てみましょう。神がすべての人にその個人的弱さを自覚させて、自分の船をまっすぐに安全に港の中に向けて、舵を取らせてくださるように。キリストの恵みは日ごとに欠くことができないものである。彼の比類なき恵みだけが我々の足を堕落から救うことができる。私たちも自分の功績がどこか気になり始めたとき、先の信仰者やイスラエルのこの倒れた経験、この教訓、私たちもそれが大いにあり得るということです。しかし、ただ自分の無力さを覚えつつ、キリストの恵みである聖霊のバプテスマを日ごとに悔い改めて受けることによって、私たちの人生の後悔は、再臨という港に向かって、安全に進み続けることができます。私もこのことを覚え、再臨に備えるチャンスを決して逃すことのないように心がけていきたいと思います。はい、それでは終わりの賛美歌、契約の虹の147番ご一緒に賛美いたしましょう。Thank you. 愛する御在天のお父様、今朝は信仰者たちが倒れる瞬間について学ぶことができましたことを感謝いたします。私たちも同じ弱さを持った罪人であります。しかしこのことにあなた様は解決をお与えくださったことを感謝いたします。日ごとに自分の罪を自覚し、聖霊様によって心を探り、そして謙虚に素直に悔い改めるときに、私たちは再臨に向かって安全に旅を続けることができるというこの教訓を信じたいと思います。どうぞ頭を垂れておられるお一人お一人に主の霊が常に共におられ、また導き、同じ目的に到達できますようにお助けください。これらの祈りを感謝して、救い主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀神村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。